4月14日、説教です。人生の歩みを遡る。ヨハネによる福音書21章、1節から14節です。いつものように聖書からお読みいたします。ヨハネによる福音書21章、1節から。その後、イエスはティベリアス湖畔で、また弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが、私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとはわからなかった。イエスが子たちを何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペテロに、主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと、裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて、陸に上がってみると、炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが、今取った魚を何匹か持ってきなさい、と言われた。シモン・ペテロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに、網は破れていなかった。イエスは、さあ来て、朝の食事をしなさい、と言われた。弟子たちは誰も、あなたはどなたですか、と問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来て、パンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのは、これでもう三度目である。今日も復活のお話です。この復活という言葉には、一般的には、いろいろな意味があります。敗者復活戦や、あの人をもう一度復活させようという人のよみがえり以外にも使う言葉があります。その場合の復活は、一度退けられた者にもう一度チャンスを与えるという意味です。完全に死んだ人の蘇生としての復活はなかなか信じられることではありません。聖書の中の復活は、神様が御力を持ってイエス様を死から起こされたことを言います。このキリストの復活は、神様の愛ですね。死なせたままにはしておかないぞという神様の愛が死の壁を打ち破ったのでした。 復活のイエス様が弟子たちに現れたという記録をヨハネ福音書は重ねて記しています。今朝の聖書箇所にはガリラヤに戻った弟子のペテロたちがティベリアス湖畔で漁に出たことが書かれています。弟子として生きることを諦めて漁師に戻ったのでしょうか。主がいない現実から共に歩んだ3年、まあ3年近くですね、何だったのか。そんな失意の中、彼らは漁に出ました。漁に出たものの、その夜は何も取れなかったのです。この時にもあの日と同じように岸にイエス様が立っておられます。弟子たちはその岸に立っている人がイエス様だとは分かりません。イエス様は船の右側に網を打つように言います。この漁の場面はあの日と同じと先ほど言いました。それはルカによる福音書5章にある漁師を弟子にした場面の中にも大変今日の箇所と似ている記述があります。漁師ペテロが夜通し苦労して、まあ船で、まあ、漁をしたことが書かれています。でも何も取れずにいたところ、イエス様が沖に漕ぎ出して網を下ろして漁をしなさいと言われ、ペテロはお言葉ですからと沖に出て網を入れると、おびただしい魚が取れた。たくさんの魚で網が破れそうになったことがありました。大量の奇跡です。そこでペテロはイエス様の弟子になったのです。その時のイエス様のお言葉は、今から後あなたは人間を取る漁師になる、そう言われました。弟子としての証明のお言葉でした。ヨハネ福音書の復活のイエス様がティベリアス湖畔の岸におられるのを初めに見つけたのが主の愛しておられた弟子でした。その弟子が主だという言葉を発しますと、その言葉ペテロが聞くと、ペテロは裸同然の姿から上着をまとって湖に飛び込んでイエス様のもとに行きました。他の弟子たちも網に大量の魚が入ったままでしたから、船を引っ張って行って陸に戻りました。その網の中には大きな魚153匹もかかっていました。イエス様は岸のほとりで火を起こし、魚とパンを温めていました。それから取れた魚も焼いて、イエス様と弟子たちは朝食をとりました。温かい朝食をイエス様と一緒に食べたのです。その時は、あなたはどなたですかという人は誰もいませんでした。その場にいた弟子たちはイエス様だと分かっていたからです。弟子たちは嬉しかったでしょうね。喜びの時だったと思います。はじめはイエス様だとは分からなかったとあります。しかし以前の大量の奇跡を思い出したはずです。一晩中魚は取れなかったが、イエス様のお言葉で網が破れそうなぐらいの大漁があった奇跡のことです。それと同時に、魚を取る漁師から人間を取る漁師に呼ばれたことを思い起こしたと考えます。同じような出来事から過去を思い出すことになったのです。 弟子たちは考えます。大量の奇跡はイエス様にしかできないものだと、そう悟ったのでした。過去に歩んだ道をふっと思い出したのです。イエス様が十字架にかけられて死んで葬られたが、墓にはご遺体はなく空だった。復活のイエス様がこれで三度目弟子たちに現れてくださったのでした。復活のイエス様との再会はガリラヤでした。伝道の始まりだったガリラヤ、その記憶を引き出していきます。どこに行っても出会う人々、出会う人々、それは罪人たちをでしたけれども、その人たちを愛し愛し抜いて一緒に食事をしたことも思い出したでしょう。十字架にかけられる前の晩にもパンを裂いて弟子たちに与えられた。イエス様と共に歩んだ道は決して無駄ではなかった、無駄な骨折りではなかったことを確信させていったのです。復活の出来事は人生の歩みを遡ることになったのではないでしょうか。使徒パウロという方がおりますけれども、使徒パウロも復活のイエス様と出会った一人です。生前のイエス様と一緒に行動したことはありませんでした。このパウロ、私はパウロ先生とお呼びしているんですが、そのパウロ先生は復活のイエス様と出会い、そこから人生を変えられ、異邦人伝道者として各地を宣教しました。パウロ先生の強靭な精神力、伝道の意欲、これモチベーションと言われるんですけれども、このモチベーションはどこから来たのか、得ていたのかと私は感心します。パウロがまだユダヤ教に熱心であった時に、サウロサウロなぜ私を迫害するのかと復活のイエス様がパウロに語りかけて出会ってくださったこと、これが改心のきっかけとなりました。イエスに従う人たちを敵対し迫害していた人が、逆にイエス様の福音を述べ伝える伝道者になったのです。そのパウロ先生は当時のローマ大帝国の中で宣教の旅を続けたのでした。恐れも知らぬ宣教の勇士のような方です。パウロ先生の秘訣はこうでした。コリントの信徒への手紙2:4-10にこうあります。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために。パウロ先生はどんなことがあってもへこたれないでいたのは、イエス様の復活を信じているからだというのです。神様は全能である、その神が死者をよみがえらせているのだから、復活のイエス様を信じてイエス様に従っている自分にもその力が働くことを信じているのです。最後はローマに連れて行かれて処刑されるパウロ先生ですが、苦難の時こそ復活のイエス様が現れてくださった。 パウロ先生に現れてくださったことは忘れられぬ、その原点となった。それが力となっていったのです。そしてそれが喜びの源であったのです。死は人間の側から見れば絶対の終わりです。しかし神様の側からすれば絶対的ではないのです。その死を神様は永遠の命へと生かす力を持っているんです。神様だけが絶対者なのです。私たちもイエス様に出会う、出会った経験があるのではないでしょうか。救いに預かった時、洗礼式の時、初めて教会の礼拝を捧げた時、助けられた時などあると思います。小さな時から偶然に教会に導かれたことなど、これまでの人生をよく振り返ってみてください。今まで守られた、そして導かれたことを思い起こすのではないでしょうか。聖書を読んで目から鱗が落ちた経験の方もおられるでしょう。ある教会の高齢の姉妹が病院に入院していました。危篤の知らせを聞いて牧師はお見舞いに行きました。するとその姉妹が言いました。先生、私はさっきイエス様にお会いしました。そうおっしゃったので、牧師はどんな風にですかと聞きましたら、ほら、あそこの白い壁のところです。あそこに現れてにっこり笑ってくださったのですよ、という返事が返ってきました。同席しておられた家族の方には見えなかったそうですが、その話を聞いて、それはよかったですね、と祝福したそうです。批判的な思いはその時はなかったそうです。死期を、もう死ぬのを前にしている人に対してのことであったかもしれません。イエス様にお会いしましたという出来事、それは喜びと感謝の出来事です。それからその姉妹は1時間も経たないうちに召されていったそうです。イエス様にお会いした、イエス様が来てくださったというキリストに出会う体験は、その方々を喜びに満たされます。皆さん誰もが、まあ、顔つきが喜びの顔になるようです。そして感謝賛美の言葉を表します。これは信仰なのであって、幻想でも妄想でもないのです。ティベリアス湖畔で漁をしていたペテロや弟子たち、まあみんなで7人とありますが、何も取れずにお腹も心も空っぽにしていました。そんな時復活のイエス様と出会い、一緒に食事をしたのです。誰もイエス様であることを知っていたのです。弟子たちは復活のイエス様との出会いから空っぽの心と体に力を与えられました。人間を取る漁師となるべく呼ばれたこと、教えられたこと、たくさんの手本を示されたことなどです。ペテロたちは弟子だったことすら忘れようとしていたとき、 復活のイエス様に出会うことで過去を思い出しました。イエス様と歩んだ日々は決して無駄ではなく、未来への備えであったことを確信するのでした。私たちの人生も、いかなる努力も、また失敗も、決してうつろにはされないのです。すべてが益であり、すべてが感謝されることなのです。お祈りいたします。